ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、ふるさとの風ニュースです。2月21日、愛知県名古屋市において拉致問題を考える国民の集い in 愛知が開催されました。この国民の集いは、政府拉致問題対策本部および愛知県の主催で開催されたもので、当日は主催者挨拶や講演のほか、拉致被害者とご家族の訴えも行われ、拉致の可能性を排除できない行方不明者である秋田美和さんの姉であり、特定失踪者家族有志の会副会長である吉見美穂さんも登壇されました。本日はその吉見美穂さんの発言をご紹介します。それではお聞きください。
私たち特定失踪者家族会では、認定拉致被害者だけではなく特定失踪者の存在も訴え続けていますが、特定失踪者の家族も高齢、病気などで活動できない、あるいは亡くなられた方など、皆様に訴えることができない方々が増えております。ある被害者のお兄様は、わしは妹がかわいそうでたまらん、5人いた兄弟もわし以外はすでに亡くなり、妹と話したことのある人は俺だけになったとおっしゃいました。私も同じ思いです。実はつい2月5日に妹を待ち続けていた父親が亡くなりました。日本でこの年齢まで生きていることは長生きで喜んで大往生だったとお伝えしたいところですけれども、私は悔しくてたまらないです。妹に父を会わせてあげたかったと思うんです。このような思いをしながら、今までにも多くの特定失踪者のご家族が亡くなられています。こんな思いをするのは私で最後にしていただきたい。こんな気持ちを皆様に知っていただき、ここでお話しすることを本当に周囲の方々にお話しいただきたいと思います。さて、私の妹秋田美和は21歳で失踪いたしました。1985年12月の4日でした。兵庫県川西市から神戸の阪急電鉄六甲駅から徒歩10分ほどの大学へ通っておりました。その時、学校で普通に授業を受けて、お友達と学食で食事をして、門前でお別れしたんです。それが1時ぐらいでしょうか。彼女をそれ以来見た人はおりません。スクー会全国協議会が1997年から8年頃にできたと思うんですけれども、その時に事務局長をされておりました荒木和弘さん、今拓殖大学の教授をされておりますが、その方がめぐみちゃんの報道を受けて、全国スクー会の方へ470名ほどのご家族からこんな人がいなくなったという連絡を受けております。 その人たちが本当に北朝鮮でから拉致されたのかどうかということを調べるための調査機関を作られました。2003年にできたのが特定失踪者問題調査会です。そちらの方でもご家族は公開を望まない方もいらっしゃいますので、チラシに載っているのは200名ぐらいの人数ですけれども、公開された人たちが大勢おられます。現在妹は1月25日生まれなので62歳となりました。40年もの間両親や姉と会うことはなく暮らしています。日本で暮らし続けていたら私たち家族とも会えたはずです。北朝鮮では食料も電力も不足しています。2002年帰国された曽我ひとみさんのお話を聞くと、招待所と呼ばれる施設に閉じ込められ、北朝鮮から言われるままに結婚し、子供を育てていらしたそうです。そして、市中の学校に子供を通うんですけれども、親は招待所からは出られないので、授業参観や運動会にも行事に出かけることもできません。そして、日本から拉致されてきたことを隠しながら生き続けてらっしゃるのです。そしてもう一つとても印象に残ったのは、日本の戦時中のように小石の混ざった玄米から小石を取り除き、一升瓶に玄米を入れて棒でつついて精米したそうです。日本で曽我さんが暮らし続けていたらそんな生活はしなくてよかったはずです。あまりに違うんです。そして何より拉致は犯罪です。日本でもしも誘拐事件が起きましたら、誘拐された人を取り戻すのは努力を警察はするはずです。しかしながら30代後半から今は100歳とまでなる拉致被害者は北朝鮮で今もいるんです。 90% の方が10代から30代で拉致された被害者です。すでに拉致被害者の 70% 以上が70歳以上になっておられます。被害者たちが北朝鮮で過ごした年月は取り戻せません。しかし残りの人生を少しでも日本で過ごさせてあげたい、皆様もとそのように思ってくださると思います。やはり帰国した蓮池薫さんは、北朝鮮で過ごす間、日本へ帰ることは諦めよう、考えるのはやめようと思いながら過ごしていたそうです。しかしいざ日本へ帰れると言われた時には、湧き上がる喜びを抑えきれなかったとおっしゃっています。なんとかして救出していただきたい。認定拉致被害者のご家族、特定失踪者の家族、共通の願いです。そして皆様のように私たちを支援してくださる国民の方もたくさんいらっしゃいます。どうぞ政府の方々、方法を考えて救出をお願いいたします。そして本日こちらで私の話を聞いてくださった皆様、認定拉致被害者だけではなく多くの日本人が北朝鮮へ連れて行かれているという現実を受け止めて、全員を救出するという目標を私たちと一緒に持っていただきたいのです。どうぞよろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
3月15日に日本を訪れた韓国の専門家グループと まあ、非公式ではありますが、日韓関係に関する意見交換の、まあ、会合を開きました。韓国の専門家たちの見方というのは、まあ、現在の日韓関係というのは、両国の首脳の自制によってですね、もたらされた、やっぱり良好な関係だと、まあそういうふうに定義づけられるんではないかということを、韓国側は述べておりました。まず、日本の高市総理の対韓姿勢ということについては、まあ、韓国側は相当2月22日の、島根県の主催する竹島の日に、まあ、高市政府が、政権がどういうふうに対応するかということを相当心配をしていたようでありまして。まあ、それは、まあ、昨年秋の自民党の総裁選挙の際に、高市総理は、この2月22日の島根県の竹島の日の、まあ、行事にはですね、閣僚を、まあ、派遣するとしたいんだということを、そういう公約がありましたので、まあ、それが実行されると、日韓関係は相当厳しくなる。韓国では、高市政権批判が相当大きく出るんじゃないかという心配を、する韓国の専門家は多かったようであります。まあ、しかし実際は、高市内閣は、従来通り、中央政府としては、閣僚を派遣するんではなくて、政務官も、まあ、参加させるということにとどめましたので、それは韓国側からしますと評価できると。これで、日韓関係が悪化する一つの危険性は、まあ、過ぎ去ったと。もちろん、高市総理は、その閣僚の参加を諦めてるわけではありませんので、来年、また2月22日には、同じような問題が生じるということになりますが、まあ、とりあえずは、その自制が効いていたということを、韓国側は評価しておりました。一方、韓国側について、言いますと、その、イ・ジェミョン大統領の、いわゆる3・1記念演説でありますが、3・1運動の記念日である3月1日の演説、記念演説で、日本を、その過去の問題で非難をすることはしない。そして、日韓関係というものは、平和と共栄、を追求した三一精神というものを、まあ、土台、基盤にして発展させていかなければならないということを、まず、セミョン大統領は強調をいたしました。まあ、そして、重要なことは、今の、その厳しい国際情勢に直面している今こそです。こういう状況下では、日韓両国というのは現実に、対応し、未来を共に切り開いていくべきであると。そういう時である、そういう時期なんだということを強調をしたわけでありますが、まあこれは現在の国際情勢、日韓両国が直面している非常に厳しいものがありますから、まあ非常に現実的だと。まあ実際、イ・ジェミョン大統領は、まあ、実用外交というものを、まあ、通じて、まあ、韓国政府は日本と間で過去を、まあ、直視し、まあ、現在の課題を共に解決して、未来に、まあ、進められるように、まあ、努力するんだということを述べたわけでありますが、ここにも、イ・ジェミョン大統領の、まあ、対日批判というようなものを自制した姿勢が行われたわけですので、それは日韓関係を 今後展開していくようになり、意味が大きかったと、韓国側の専門家、強調をしておりました。まあもちろん、今、こうした良好な日韓関係というのを維持していこうという点で、日韓両国の間に、まあ、完全な意見の一致があると見ることができますが、しかし、まあ、今後、調整がいろいろ必要となる課題が残されていることも事実だと。まあ、韓国側からしますと、まず第一に、アメリカと北朝鮮との関係、米朝対話、米朝関係の改善というものについて、今のイ・ジェミョン大統領は相当積極的に歓迎して、積極的に支持している。しかし、日本の政府の姿勢を見ていると、まあ、慎重であると。まあ、ここに差異が、違いがあるんです。その調整が、必要ではないかと、ことが指摘されましたし、もう一つは、日中韓、日本、中国、韓国の三国間の協力ということでありますが、これについても韓国側から見ると日本政府の姿勢は、やはり慎重に進めようとしているんである。で、一方、イ・ジェミョン政権はこの日中韓の協力も極めて重要だと。一方で、日米韓三国間、協調というのをもちろん進めていこうとしておりますが、それと同時にですね、日中韓も進めたいんだというのが、イ・ジェミョン政権ということになるので、まあ少しここも日韓の間の調整がいろいろと必要になるんではないかということであります。まあ、さらに、3番目に新しい問題が出てきたのは、イラン調整でありますが、まあ、アメリカがイスラエルとともに、イランに今軍事力を行使した。まあ、そしてこの、今の軍事的な緊張というのは、長期化する危険性もあると。まあ、それは、日本にとっても韓国にとっても、プラスではないので、できるだけ早く、イラン情勢が、まあ、平和に、を取り戻すことが必要なわけでありますが。そのためには、イランに対してのみならず、アメリカ、トランプ政権に対してもですね、まあ、平和定着のための、様々な働きかけを、まあ、日韓両国が協力してやる必要があるだろうと。しかしこれは、そう簡単な話ではない。口で言うほど簡単な話ではないので、まあ、こういう課題についても、日韓両国は今後、より、努力をしていく必要があるんではないかという、まあ、強調が、韓国側からありました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は、今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、天地真理で一人じゃないのをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。天地真理で一人じゃないのをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが 何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。